シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
雑談会。
そうですね。
なんか、雑談会多分一番僕が出させてもらってると思うんですけど、雑談会とはいえ、なんかいつもね、一つテーマがあった方がいいかなと思って、まあ、ちょっと考えさせてもらってはいるんだけど、まあ、本当の雑談、何にも決めてない、何にも考えてない雑談も、たまにはやんないと、なんか雑談じゃないかなと思って。
どうしよう、そうでしたかね、確かね。
そう、初心に帰って今日は、全くノープラン雑談をしようと思う。最近なんか見ました？
最近 は、
ロンペさんはたくさん見てるのにさ、そのアウトプットする場がそんなになさそうだから、なんかこういう雑談の時にでもね、なんか、行ったらええやんと思ってるんですけど。
今日はね、映画見に行きましたけど、聖なる一軸の種っていう映画を一本、確かに見に行きましたけどね。
あれ、中東の映画かなんか？
イラン、
イランの映
まあ
画。
舞台はイランですけどね。でもね、まあ見たくて。
アンペさんいっぱい見てるなぁ。
まあ、どうなんですかね。
どうなんだろうね。僕今、これ2月16なんですけど、まあ仕事がね、すごく忙しいのもあって、特に2月は忙しくて、全然映画見れてなくて、で、今日これ雑談会収録する前に、一つ2月の、まあお題映画の話、Digin You Next のお題の話をしてるじゃないですか。その映画が2月に見た唯一の映画です
家で、
家で。だから劇場はもちろん行ってないし、劇場に関しては今年まだ一回も行ってない。だか
おう、
ら、
すご
多分、その、映画の話をするポッドキャストをやってる人の中で一番映画見てない人だと思います
い。映画はなかなか行けないと言ってた南助君ですら2本劇場で見てるって言ってました
なんすけくんに負けたか。悔しそうだもんな、彼もな。いや、見たいのよ。別になんか、斜に構えてるわけじゃないのよ、全然。1月はね、そうか、これまだ配信されてないか。偏った映画鑑賞を年末してたから、ちょっとその揺り返しで、本当にもう一回グリフィスとかを見ようと思って、D.W. グリフィス、まあ、国民の創生を見たり、戦艦ポチョムキンを見たり、あと、ムルナウの吸血鬼ノスフェラトゥを見たりとかして、ロンペさんもなんかあれ、なんかルミエールのなんか映画見てたでしょ？
ああ、そうなんですよ。あれはね、浜口竜介の本をね、借りたんですよ。僕より映画を見ている友人。
たまに名前が出る。
シートシさんから借りて、やっとね、読んで、そこら辺からの説明があったんで、なるほど、とか思っ
なる
て、
ほどね。
YouTube でね、見たりしたんですよ。
そう、もはや YouTube で見れるもんね、そういうのって。そう、いい時代でございますよ。
なんか映画とかでね、そうやって言及があるやつをパワって見れるのはありがたいですね。
確かに。そういえばなんか、ノスフェラという、今ちょうどロバート・エガースがリメイクしたやつがあるんですよね。
完成してんのか
まあ、そんなに楽しみじゃないけど。でも、
な。
ロバート・エガース あれ見てないんだよな。なんか、北欧？なんか、バイキングの話みたいなやつ。
ああ、あれか。
なんかありましたよね。
あれは結構アクションっていう 感じだったな。
そうなんです
あ、
ね。
はい。
そうだ、映画見てないとは言ったけど、YouTube で公開してる、
はい。
幽霊の日記っていう短編？何分ぐらいあるんだろう、あれ。10、15分ぐらいあるのかな？は見ました。知らないっす？
知らないかも。
本当？割と話題になってる。なんか、数年前に、ビューアー1っていう、3分ぐらいの短編を作ってた、多分、針谷大悟さんと、小林洋介さんっていう、多分2人で監督。もしかしたら、針谷大悟さんかもしれない。2人で監督してる。多分、監督ユニットみたいな。なんとかコシーニャと、なんとかなんとかみたいな人。
ああ、ハイバーボリア人。
そうそうそうそう。の幽霊の日記ってやつを見て、かなり面白かったんですけど、まあ、そのコンセプトは、前に撮ってたビューアー1の拡大版って感じなんですよね。ちゃんとそれに意味をもう少し肉付けしたみたいな作品になってるんですけど、逆にビューアー1のソリッドな感じの方が僕は好きだったかなっていう気はする。なんか説明すると蛇足っていうのもとのせめぎ合いじゃないですか、こういうのって。短編だった方が良かったなみたいなのってよくあると思うんだけど。
なんか、前も別の映画で言ってましたね、します。
なんか、それを見てるからそう感じるんであって、初めから長い方を見てれば、多分そんな風には思わないんでしょうけど、やっぱ短編の鮮烈さみたいなのってやっぱ、そぎ落としさざるを得ないからこそ、いろいろ考えて作られて、ね、表現したい部分だけを抜き出しにしてるから、こっちもこう刺さる部分もあるのかなという気はするし。
ああ、わかるなあ。なんか、僕、今
そういうのあ
年
り
見
ま
た
す。
映画で、タイトル出さないですけど、劇場で見た映画一本と、配信で見た映画一本で、長編見たんですけど、これ短編のネタだなみたいな感じで思ったやつがあっ
ああ、
た
な
ん
るほど
で、
ね。
こんな尺いない。
相当、なんだろうな 一周した見方かもしれないですね。まあで
い
も
や、
そ
やっ
れ
ぱあ
はあ
るんで
る
す。
だろうな、きっと。作ってる方がもっとわかってるとは思うけどね、多分。
そうなんですよね。いや、まあ、短編はやっぱね、ワンアイデアで見せるっていうのは、ありますからね。
なんかホラーなんかね、そういうのが多いかもしれないですけどね。
そう、僕、だから、もう1年以上、1日1本短編を見るっていうのは続けてるんですけど、なんか、そう見、それやってると、やっぱね、やっぱワンアイディアでどう見せるかみたいなやつの、
確かに
短
ね。
編の見せ方をね、思ってきますね、なんかね。
当たり前だけど、やっぱり若い人、その若い映画監督とか、まあ学生さん、映画学校の学生さんとかは当然ですけど、まず、いきなり長いのからやる人っていないわけで、学校の課題なり何なりで、多分最初は短編をやるものじゃないですか、普通に考えて。予算のこととかも考えて。その時にやっぱ必死で考える。から、そこで怪物的に出る作品っていうのはやっぱあるわけですよね、きっとね。で、それが長編になった時に、どうなるかっていうのがやっぱりこう、勝負。
そ
まあ、
う
そ
で
んなこ
す
と作ってる人が一番分
ね。
かってますけどね。見てる方は気楽なもんですけどね。多
そうで
分、
す
地獄の
ね。
苦しみですけどね、やってる方はね。まあ、作る人ってのはそういうもんだけど。ねえ。みんな地獄の苦しみ味わって作品作ってると思うんだよな。そう、だから最近ね、全然、今の話と、だいぶ、話変わってきますけど、映画の数え方って、1本2本ってみんな言うじゃないですか。で、辞書とか見たり、何見ても、映画の数え方って1作、2作とかっていう数え方か、もしくは1本2本って数えるのは普通なんですよ。でもなんか僕最近、1本2本って数えるのなんか嫌だなと思い始めてて、別に人に強制しないですよ。別に皆さんは普通でいいんですけど、自分で言うときはなるべく1作2作って言おうと思ってて、なんかそっちの方が作品っていう扱いかなと思ってて、まあただのイメージですけど、1本2本って束ねるのって割とこう雑なものを 表現するときに1本2本っていう気がしてて、
ん。
まあそんなことないんでしょうけど、なんか自分で作品の話をするときとかは、なるべく文章に書くときとかね、1作2作って書こうとか言おうとかって思ってんだけど、さっきも多分でも1本2本って言った気がするなと思って今、ただ思っただけなんで、本当の雑談ですけど。
なんで本って数えるんですかね。
昔は映画は多分フィルムだったじゃないですか。
なんかね、でも今僕もそう思ったんですけど、
でも一巻、二巻とかね、一ロールとかになりそうなもんですけどね。
しかもなんか一作品を多分そのフィルム一本じゃなかったような気がするか
そうで
ら、
すよね。
そうするとなんか一本って数えちゃうとなんかおかしくなことになっちゃいそうだなともちょっと、
なんでなんだろう。二本立てとかいう言葉がまずあってとか。
ああ、ありますね。
だって普通本って、
二作立てとは言わないな。
長細いものを数えるときに普通言うと思うんですよね。だから束ねる必要があるもの、束ねやすいものを本、一本二本って言うのかなって僕は思うんだけど、
確かに二本立ては二本立てだ
なんでなんだろうね。
な。
多分映画館の方の都合で一本二本で数えてたのかもしれないですね。わからないですけど。
確かに。僕も両方使っちゃうな。
全然いいんですけどね。別に間違ってるわけじゃ全然ないので。
いや、
なん
なん
か、
か、そういう自分なりのこだわりありますよ
そう、別に、人
ね。
から見たらどうでもいいんだけど、なん
僕
か、
ね、あれなんですよ。邦画って言葉使わないんです
あ、本当？
よ。
なんていうの？
日本映画って。
あー、それでも別に、邦画って言葉が良くない言葉っていうわけじゃないんだよね、きっとね。
なんか、やっぱ、海外の作品と日本映画を分けるから邦画っていうのだと思うんですけど、やっぱ、なんとなく、たまたまその日本という国で作った映画っていう風な見方をしたいって感覚が多分あるんですよね。だからね、アメリカ映画、中国映画、日本映画みたいな。
そういうことか。同じ並びでありたいってことかもしれないね。
なん
両
か、
方に分けると、日本とそれ以外でしかないもんね。なるほど、なるほど。
そこはね、多分僕、ほぼ使ってないと思いますね。
法っていう言葉ってさ、異邦人ってあるけど、よそ者みたいな意味なのかな？異邦人？いや、違うか。日本っていう意味なのかな？邦人ってでも言いますもんね、よくね。
まあね。方角と思いますね。
邦楽とかね。面白いね。
まあ、あれは多分すごく使う人がたくさんいるから、まあ、邦画って言葉は皆さん
まあ
ね、
ね。
すごく使ってるんで、僕もそれを否定するわけじゃないですけど、なんか自分なりの、あれなんですね、使い
そう
方。
ね。まあ言葉ってさ、短くするために言い換えたりとか、あるから、一概に悪くは全然ないんだけどね。
なんか難しいっすよね。あと、これどうなんだろうと思うのは、最近、女優って言葉っすね。
ああ、それね、俺も思う。なんかわざわざ女って言う必要ないよね、という感覚が、だんだんみんなの中でも出てきてるのかな、って気がする。
そうなんですよ。結構、みんな結構そこ気遣って、このね、僕らみたいな素
わかる
人
わかる。
が映
やっ
画
て
感想を
る。
言うとき
ね。
も、これね、結構ね、ラロッカさんとかね、気遣ってるんですよ、多分。
へえ、そうなんだ。あの人
ラ
な
ロッ
り
カさん
に。
結構ね、気遣ってね、俳優って言ってますよ。
あ、言ってたかも、そういえばこの間も。ちょっと思ったかも、それ。さ、女優って言葉自体が悪くは全然ないのに、じゃあ男優って言えよって
そう、
話
言
でし
わ
ょ？
ないんですよ。だから、俳優っていう
なんか
んだ。
男優というと AV 男優が頭に浮かぶのは何なんだろうね。不思議で。
だから使わないからですよね、そ
そういう
れは
ことだ
ね。
ね。AV の時は女優さんの方が普通の俳優さんっていうか、その男優さんの方が脇だからっていうイメージなのかな。わざわざ区別する必要がある人ってことだよね、きっとね。
あと、アカデミー賞の、賞のノミネートとかの時は、
まあ
もう
まあ
男
確かに
優
ね。
賞みたいなの
なる
ね。
ほどね。それはさ、まあいいよね、別にね。男優賞、女優賞っていうのはね。だからね、女性監督っていうのが良くないよね。さっきもほら、 あさってもっていうか、だから、この後、取り上げられるであろう、今回の同じ日に収録してた映画の時も、監督が女性だったから、わざわざそれを俺は言及したけど、男性、今回の映画監督男性なんですけど、ってわざわざ言わないですもんね。
そうなんです
こ
よ
この
ね。
意識なんだよね。
どこまでって感じですけどね。
でも、男の人の監督と女の人の監督って、やっぱり女の人の方が圧倒的に数が少ないから、珍しいっていう現状がもうすでに、理想的な世界ではないけど、事実として女性の方が少ないから、今回の監督は女性なんです、珍しいですよねっていう意味で言ってるっていう意味では、別にさ、何の差別的な意識もないわけじゃないですか。ねえ。でも、女性の監督の作品と男性の監督の作品ってやっぱ視点が違うと思うし、僕、女性らしさ、男性らしさっていうのは、今はあんまり推奨されない考え方ではあるけど、やっぱり確実にあるから、それは。で、あっていいと思ってるし、何もさ、みんながさ、その同じ感覚になる必要はないわけで、
そう
そ
で
の
すね。
人なりのいろいろがあるからこそ、世界が多様性にある、なってるし、芸術なんてだって人それぞれの感覚があるから面白いもん。そうじゃなかったら、だって芸術自体が存在しなくなっちゃうからね。と思うんだよな。だから、女性らしい視点で描かれた作品って実際あるし、と思うんだよな。
ねえ、まあ、どこまで、その、
気に
監
する
督の
のか。
性別を知らずに見たときに分かるかって言ったら、どこまで分かるのかなって感じもす
そう
るし、っ
ね。
ていうとこです
でもやっぱさ、女性のその社会の中でのあり方とかがテーマになってる作品って、見てる最中、これ監督女性かなって思う時あって、そして大概そう。でもあるから、やっぱ女性は女性で今回の映画のテーマを考えた時に、やっぱり普段から思ってることをテーマにすることの方がやっぱ多いと思うんだよね。普段からそう、憤りを感じてることとかを作品として表現するっていうのは全然普通のことだと思うから、であるとするなら、その女性が女性の社会での立場の弱さとかを今回は映画のテーマにしようって思うのはすごく自然じゃないですか。だから、全然、論理的に おかしくないんだよね。
まあそうなんですけどね。
なんか普通のことをただただ時間かけて言ってるだけの気がしてきた ねえ。でもさ、その、映画のポッドキャストとか、評論家の人の話、まあ評論家、話とか聞いてても思うんだけど、なんか、映画の紹介とかする番組たくさんあるけど、結構その映画のストーリーの話がやっぱ普通に語られると思うんですけど、僕はなんかこの Digging You Next 通して何回も言ってるけど、ストーリー以外の部分もすごく興味があるっていうのは結構ずっと言ってるんですけど、どうやって撮られたのかとか、どうしてこう撮ったのかっていう話が、もう映画をつの制作過程とかも含めて楽しんでいるんですよね、僕は映画を見るときは。なんか、あんまりそういうところに特化した感想を言う番組とか、もっとあってもいいのになと思うんだけど、なんかあんまないから、なぁと思ってるんだよね。だからなんだって話なんですけど。のんぺさん、ガストロノミーっていう言葉知ってます？
お、なんか聞きますけど、
なんか、お料理の用語だと思うんですよね。料理って文化じゃないですか。それを多分科学的にとか、地政学的にとか、歴史的にとか、文化的にとか、いう総合的に、その学問として捉えましょうみたいなことだと思うんですよね、多分。そのガストロノミーっていう発想の、解釈として。でも映画って、映画学って多分あるんでしょうけど、なんか、あんまり、こう、芸術、僕、絵画とか彫刻とか音楽とかに比べても、 映画ってものすごく情報量の多い芸術だと思ってるんですよ。多分それは間違いないことだと思うんだけど、だから映画を見るときって全てをなるべく楽しみたいんですけど、なんかあんまりそういう、もちろんね、歴史を紐解いたりとかっていうのは重要なことだし、映画史にもう何万っていう数の映画がある中で、その新しく公開された映画について話すときに、今までの膨大な映画の共通点を話したりとか、この映画はこの映画にすごく似てて、で、こういう影響を受けてんじゃないかって話したりとか、その歴史的にこうだからこういう表現になってるんだとかってすごく大事な話だと思うんだけど、なんかみんなそのストーリーの内容のことだけしか話さないなと思ってて、常々不満に感じてます。
まあそうかもしれない
その中で描かれてるお話自体は、その映画の持ってる一要素にしか過ぎないんだけど、なんかそこでしか語られてないのが、ちょっと不満ではある。という愚痴。
まあでもね、だから、さっきも名前出しましたけど、濱口竜介の本とかを今読み出してると、
そうなんだよね。
やっぱね、あの人頭いいから、頭いい人の映画の作り方
なるほどね。
なんだなって、すごい思いますね、
そう。だから
い
さ、
やで
作っ
もね、
てる
濱
方
口
は
竜介
さ、
の文章のすごいところは、わかりやすいことですね。
そうなんだ。
すごく、
難解ではない。
難解じゃないっす。
いいね、それ。
僕ちょっと、蓮見先生の文章読めないっすも
い
ん、
や、
た
あれ
ぶ
はね、わざとやってんの
ん。
よ。あれはアカデミックすぎんのよね。そういうことを言いたいんじゃないのよ、俺は。見たり聞いたりしてて、なるほどってなりたいのよ。
本当頭入ってこないんだ、そう思
そうう
ね。
なんで、全く、読む気になってこないもんね、まず。この映画俺見たよな、ってなるんだよな。そうじゃないんだよな。
ものすごい分かりやすいです。わざとやってるんでしょうけどね。
そうなんだよな。俺、そうだ。愚痴ついでに言うと、濱口竜介監督の世間の評価と僕の中の評価が著しくずれてて、多分、最もずれてる、も、ず、最もずれてる図なんだと思うんですよね、多分。というのは、最初に見た寝ても覚めてもが、あまりにも、拙く見えたんですよね、僕。で、あの時って濱口監督の名前も今ほどじゃなかったじゃないですか。だから僕の中では、で、ちょうど同じ頃に三宅唱監督の君の鳥は歌えるがあったもんだから、また良くない比較対象があって、あっちは本当に大好きな映画なんで、それに比べてこっちはってなっちゃったとこもあって、
まあ、あの二人は特にね、比較される二
なる
人
ほど
ではあ
ね。
るからね。
でも濱口監督は、ちゃん、あの、ロンペさんみたいな工事家の人たちには、もうすでに、数本の映画でもう実力を確かなものだとなってたから、だからそういう人たちと、まあドライブ・マイ・カーがもちろんね、世界的に評価されたんで、その辺が結構僕の中ではモヤモヤしてまして、
でも順番、見る順番あるのかも
あ
な、
るかもしれないですね。
やっぱり。
ドライブ・マイ・カーは確かに良かったけど、あれは村上春樹っていう人の文体とか内容と、濱口監督が当時、今の、あれそうなのかな、使う、まあ、俳優にあんまり演技させないっていうか、淡々と喋らせるみたいなののマッチングが非常に良かったんで、すごく村上春樹っぽいなと思うドラマに仕上がってるんですよね。だからあれはすごく良かったけど、僕はその後の偶然と想
想
像だっけ、
像。
あと悪は存在しない、見てないんです、なんか見たくなくて。
そうです か。
見た方がいいんだよね、多分ね。
多分ね、万人に受けるのは偶然の想像
なんだよね。なんか前もその話、ロンペさんに言われた気がするな。
悪は存在しないは、
また独特
独特、
ですよ
人に
ね。
よると思います
ねえ。いや、見りゃいいっていう話なんですけどね。ただ単に。そうな、もやついてんだよね。寝ても覚めてももう一回見ようかな。なんかこの、ずっと僕、多分、濱口監督、これから日本の映画界、結構しょって立っちゃうと思ってるんで、
そう、すでにって感じだと思われます。
多分、ここら辺で解消しとかないと、多分、一生ものの不覚になる気がしてて。だってほら、是枝監督がさ、幻の光でデビューして、僕その時にもう、大激賞だったから、その勢いで、まあちょっとその後の、新田さんのやつ、なんだっけ、死んじゃった人の話、あれでちょっと僕、心離れかけたけど、
言ってま
諦
しため
ず
ね。
に見続けたから、今の是枝さんの世界的評価と、僕の中の是枝さんの、映画に対する、スキードって、そんなに、乖離がないんですけど、このまま行くとやばいと思ってるんですよね、濱口監督に関しては。
そうですね。まだ若いですから
ね、今のうちなんだよな。その、すごく個人的な話。結局やっぱ雑談ってダメですね、フリーだと。ただの、毒吐きじじいの話になっちゃうから、やっぱりテーマあった方がいいのかもしれないな。
まあ、いいんじゃないですかね。なんかね、そう
ま
やった
、
て。
前にあった本の話とかね。
まあ、そうですね。
したいなとか思ってるんですけど。
いや、そうです。だから今ね、僕、浜口ですけど、本読んでますからね。
ああ、いいですね。その話もじゃあ、ちゃんと聞けるしな。ダメだな、やっぱ、毒吐きじじいになっちゃうな。時間的に
全然、全然、こういうノープランもね、いい
ノ
と
ープ
思
ランも、まあ、たまにはね。
う。さすがに、感じなの。この間ね、雑談会に新風が吹い
新
て、
風が吹いて、いいんじゃないですか、ドラマの話させてあげても。なんか試写角落として将棋してる人みたいな感じでしたよ、なんか。かわいそうな感じ。
ちゃんと準備してきた感じがありましたね。
ねえ、一本にした意味がないんじゃないかっていう。ねえ、まあな、自由でいいですけどね。
いや、僕は楽でいいんですけどね、
まあ
僕は。
ね。
話聞いてないだけなんで。
確かにね。話聞いてないんかい。そう。ね。そうだ、毒ついでに言うと、ドラマって言葉も、日本で言う、いわゆるテレビシリーズを意味する、連続ドラマって意味のドラマと、海外でのドラマっていう言葉の意味との、その、差にも、割と僕はいつもモヤモヤしてて、まあいいんですけど別
いや、難しいっすよ
に。
ね。なんていう説明していいのかわかんない
そう
し。
ね。でもドラマチックって言葉は別にみんな普通に使うじゃないですか。人間ドラマとか。そっちの意味で使う分には僕はいいと思うんだけど、テレビでやってる連続的に何話かで構成されている物語のことを、いわゆるドラマっていうのは実はあんま好きじゃない。あれはテレビシリー
ね
ズって呼びたい。
え。いや、だから、ネットフリックスは完全に、ネットフリックスシリーズってもう
書
統
いてあり
一
ます
し
よ
て
ね。
るんですよね。いや、だから、いや、もう、もちろんそれは正しいとは思うんですけど、なかなかもう浸透しないっ
まあ
す
もう
よ。
無理でしょうね、きっとね。あとドローンも嫌なんだよな。
そうなんですか。
人が乗ってるドローン、もう矛盾してて、ドローンって僕の中では無人機っていう意味だから、人が乗ったらもうドローンじゃないよねっていうさ、みんなの中ではプロペラが4つある空を飛んでるものをドローンって今みんなもう呼んでるっぽいけど、
でも、形状じゃなくてもドローンってありますからね。
そうね。無人で動くもののことを、まあ本当の意味は、なんかブーンってうなってるものって意味らしいんですけど、ドローンって。だから、プロペラがついてればドローンって言ってもいいと思うんだけど、なんかモヤモヤすんだよな。
確かに。でも僕は、石山さんが使ってる方の意味で、やっぱドローンは。 考
う
えち
ん。あ、そうですか。
ゃう。
うん。
雑談らしい雑談です
雑談ですね、本当にね。映画関係ないし。そう。まあ、雑談とはいえね、節度を持って臨みましょう。
あれですね。こんなんでも大丈夫なんで、なんか話したいよっていう人がね、僕に言っていただければ聞きますんで、
ね。
一応映画の話もして。
うん。ダンスケ君のとかも聞いてみたいけどね。
ああね、
うん。
ああ。
でも忙しそうなんだよな、彼。
そうっす
う
ね。
ん。
映画がなかなか見れないっていう悩みがある人ですからね。
うん。それこそなんかほら、チートイツさんとかってどっかで喋ったりとかしてるの？
いやー、多分、オンラインで喋ったことない。オフ
な
ライン
い。
だったら出てくるかもしれない
オフラインだとダメですね。それはただの本当の、雑談だから。
な。だから、対面で収録者が出てくるってこと。
ああ、そういうことね。どっかのカフェとかでね。ああ、それいいじゃない。
ねえ。
ちょっと大変か。
どうなんだろ
なんで
う。
オンライン嫌なんだろ
いや、嫌とも聞いてないですけどな。
う。うん。ああ、どっかの映画館とかで会うからってことか。
そう、しょっちゅう
ああ、
会うんで。
はいはいはい。まあ確かにね。昔僕、金座座っていうラジオやってた時は、結構石神とは、ほぼ全部対面で撮ってたんですよね。
ですよね。
うん、オンラインでやったことは数回しかなくて。まあまだそういう時代だったっていうのもあるけど。うん、だから雑、あの、結構雑音入ったりとか、しがちっていうね。うん。
懐かしいですね。
懐かしいな。
ケンス君とかが居酒屋で撮ってるとかありました
そう
よ
そうそうそう。あったな。ああいうのね、今あんまなさそうな気もする。どうなんだろう。まあ、シネマクティフでは絶対にありえないですもんね。あ、でも違うわ。
でも、東京支部も、
そうだ
最
そうだ。
初は、喫茶店に撮ってたかな。
はいはいはいはい。
最初は、頑張って、最初の方聞けば
うんうんうん。
そうですよ。
僕も乙啓さんと松さんと3
ああ。
人で対面でやったりもしてるから、そんなことないわと思って今思った。うん。
まあ、ね、たまには、
ね。
会って撮っても面白いかもしれないです
まあ
ね。
ね、うん。そうかもしんない。
確かにね。まあ、それも、そのうちなんか考えてみまし
あれですよね、だからたまにロンペイさんと僕が実際に会った時って、なんでか知らないけど、僕が車でロンペさんをお家まで送ること多いじゃないですか。あの車中で撮るのもいいかもしれないですね。
ど
うん。
うなんですかね、取れるのかな。
撮れる撮れる、全然撮れますよ。
そうです
まあ、
か。
多少ゴーって言うかもしれないけど、まあ、それは臨場感もあっていいかもしれないし、あと一定した連続したああいうノイズは割と消しやすいので、うん、フィルターかければ結構消えてくれると思うんで、ありかもしれないしね。昔ほら、広島のさ、映画を見た後車で帰る、道中を録音してる番組がありましたけども、あれとかはね、その音の臨場感があってよかったなと思
入ってましたね。民間
う。
の
うん、
音とか、
カ
ナ
ッ
ビの
チ
音と
カ
か
ッ
入っ
チと
てた
か
よ
ね、
な。
そうそうそうそう。それがまたなんか逆にさ、自分も映画見た後車で帰ったりとかするんで、そういう臨場感が、こう、浮かび上がってくるようですごく良かったですけどね、風景が。
なるほどね。
割といいのかもしれないですね。
まあなんか、やってみましょう、今度は。
そうですね。じゃあその度にどっかまず都内で、あ、いっか、あって。ってのもいいのかもしれないですね。
まあ、どっか、前言ってた、どっかの映画館行くっていうのもいいですけどね、
そうで
ます た。
ね。うん。
ありがとうございます。
ちょっと
あれ、
長く
ち
なり
ょっと、
ましたが。
いえいえ、なんか、雑談またあったらよろしくお願いします。
はい。
ですね。というわけで、今回は、石山さんと雑談の何回目かでした。
10回目です、これが。
というわけで、シネマアクティブ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
ヨロピ
す。
ク。